このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日も始まりましたおしゃべりサニバボードゲーム大作戦
なんか硬いですね
あ、そうですか。
うん、あ、いや、あのちょっと、はい、軽くオープニングトークしていいですか。
どうぞ。
最近ですね、はい、ちょっと久しぶりに、まあ、アプリでそのゲームをやってまして。
あ、携帯のアプリ。
そうで、はい、よくあのあれあるじゃないですか、あのモンストとか、はいはい、パズドラみたいな、うん、なんていうんですかね、ソシャゲじゃないやつをやってるんですよ今。
はいはい
はい、はい、でですね、これがちょっともうゾクゾクするやつだったので少しだけ紹介したいなと思って、
はい、
ですね、 This War of Mine This War of Mine、
はい、そこまでがタイトルですか。
はい、っていうゲームです。はい、この戦争は俺のものってことかな、それともなんか地雷って意味な
のか。地雷のマインですかね。
ちょっとまあ調べてないんですけど、
はい、
どうやらこれボードゲームも出てるみたいです。調べてないですけどで、
はい、
これがですねすごい良くて、
うん、
もうなんかね、精神をこうなんか圧迫されるような面白さなんですけど、
へ、
その戦争ゲームって言ったらなんかドンパチするゲームを思い浮かべると思うんですけど、うん、
はい、
このゲームでプレイヤーは、うん、一市民なんですよ。で、
うん、
サバイブしていくわけなんですよね。
あ、はい、
これがすごくて、うん、もう本当犬のように死ぬんですよパベルってやつが出てきて、
は
あ、パベルは昨日犬のように殺されたとか言って、
は
あ、本当にもうあっけなく死んじゃうんです。で物資とかもすごく少ないから、
うん、
その紛争に巻き込まれた国で、うん、その逃げ遅れた人たちがどうやってサバイブしていくかっていうゲームなんですよね。
へえ、
これですね、まあ、でもなんかそのボードゲームっぽい要素も結構あって、その水とその何かを集めて料理をしたりとか、
うんうんうんうん、
木材と、なんか資材を集めてなんか家具を作ったり、
うん、
金物加工場を作ってみたりとか、
うーん、
結構ねその辺の集めてその加工したりする面白さもあるし、
うんうんうん、
でですね、そのアジトの中で、
うん、
まあ、人間なんでやっぱ1日過ごしたら腹減るんですよ。
そうですね。
でもうずっとこもってたら絶対死んじゃいますよね、
うんうんうん、
だって家で食べ物はない、あの缶詰が何個かしかとかしかないから、
うんうんうん、
でそれで探索に行くんですけど、
うん、
まあ、やっぱ行った先にはね、その自分たちと同じ苦しんでる市民とかがいて、
うん、
で犬のように殺されたりとかするんですけど、
うんうん、
これがですね、で、まあ、サバイブしていくと最終的にその終戦を迎えるんですよ、
はい、
でそこまで生き抜くことが目的のゲームで、
うんうん、
でまあ一応生き抜きました僕、
うん、
40何日間の、まあ、1日がだいたい5分ぐらいかなの感じで、うんうん、まあ、やっていくんですけど、
うん、
まあ、ただですね、このゲームの本当重たいところは、
うん、
人はその犯罪を犯さないと、
ああ
もうね本当に積むんですよ
はあ、はあ、
仲間が病気になって薬がない、
ああ
医療品があるとかは分かってるけど、ああどうやら先に住んでる人がいる、
ああ
そこで僕はもう犯罪を犯しましたねいやもうなんか極限状態でのみたいな。
これ日本のゲームですか。
海外のゲームです。
ああ、やっぱり。
ただこれ日本語化されてるんですよ。
ああ、アメリカではない。
あ、どこでしょうね、ちょっと分かんないですけど
ごめんなさい、
うん、まあ、とにかくアプリで出てるので、
はい、
僕は iPhone でやったんですけど、
はあ、
まあ、結構文字とかはちっちゃいんで iPhone もしくはまあその iPad とかでやるといいかもしれないですね、
はい、
まあ、ちょっと番外ですけど、まあ、デジタルゲームで最近ざわざわしたゲームということで、
はい、
人間の本質をえぐってくるようなね、
うん、
うん、まあ、こう手放しで進めることはできないけど、
うん、
まあ、何か心には残るんじゃないかなと思います。はい、まあ、以上です。
はい、
もんです。はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあ本テーマ入っていきましょうか。
はい、お願いします。
はい、今日は平さんですね。
はい、そうですね、今回のテーマは、
はい、
まあもう2回やってるんですけど、コンポーネントの話
来ました、
パート3
やった
ー。まあ、今回は割と、まあ、サクッと、まあ、その重くない話なんですけど、
はいはい、
まずですね、話しておきたいのが、
うん
うん、第1回だったかな、なんか僕ら石の話ばっかりしてますねっていう、
そうですね、
話がありましたよね。
まあ、初回がいいスタートですからね。
そうです
ね。第1弾が。
やっぱその、木、木製駒。
はい。
はい。やっぱ僕らは木駒が好きなんだっていうところに立ち返ろう。
そうですね。
はい。でですね、今日話しておきたいのが、
うん、
まずちょっとこの間思いついたのがですね、
うん、
マイカラーってあるよねっていうやつです。
ああ、はいはいはい、ありますね。
よくある色で言うと、
うん、
赤、
うん、
青、
うん、
黄色、緑ですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
この4色がやっぱ王様だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、それにちょっと変なやつだとオレンジが入ってきたり紫が入ってきたり、うん、黒とかもありますね。
ありますね。
あるけどこだわりがある人ってあるじゃないですか、
うん、
こだわりが僕あるんですよ。
そうですね、大野さんあります、ね、
僕は緑です。
そうですね、はい。
そのさんなんかあります？
ですね、僕は黄色を取りたいんですけど、
うん、
ヤクオさんが黄色なんで、ヤクオさんがいないときは黄色を取ってます。
あ、はい、これやっぱカレーが好きだからとか。
そうですね。はい、間違ってないです。
キレンジャー的な立ち位置ですよね。
はい、
黄色が好きな人って大体そういうとこありますよね。
そうですね。
なんかそのパーティーの中では、
うん、
ちょっとそのなんか2枚目半というか。
そうですね、
ブルーにはなれないんですよ。
そうっすね。
ブルーはやっぱかっこよくてその主人公より人気出ちゃう感じなんですけど、は
い、あ、もう素直に3枚目って言っていいですよ。やっぱよく言えばムードメーカーとか、ね、
そうそうそうそう、うん、なんかちょっと小太りだったりする人が多いですね。
そうですね、はい、
はい。で、僕緑なんですけど、
はい、
すいません、この緑が好きな理由はちょっとあんまないです。ただ好きな
色、まあまあ色ですからね、
うんうん。でこれちょっと緑ちょい話なんですけど、緑小話、
は
あ、何かで耳に挟んだ話で、
はあ、
日本で緑っていうと、うん、なんか平和な色とか、
そうですね、
自然の色、
そうですね、
樹木の色みたいな、なんかそういういいイメージあるじゃないですか。
ありますよ。
これ聞いたんですけど、
はあ、
海外ではなんか割とおぞましい色、ハルクとか、わかります？なんか人造人間とかその、
うん、
汚染物質の色とか、
あ、確かに
緑で表現されてるでしょ。
スライムとかね。
そうそうそう。だから、はい、なんかその海外では緑っていうのはそのなんか平和な自然色ではなくて、
う
ん、逆に科学とか、
うん、
ちょっとその不気味なエイリアンの色とか、
うん、まあ、確かによ
く緑で表現されてますよね、らしいです。うん、まあ、別に僕がその大自然が好きなわけでもエイリアンが好きなわけでもないんですけど。
はい、
うん。でですね、
はい、
まあ、みんなこだわりってあってその色のこだわりあると思うんですけど、
うん、
ですね、まあ、僕どれだけそのこだわりがそのあるかっていう話で、
うん、
実はですね、
はい、
これちょっと今日話そうと思ってたんですけど、
うん、
ミープルソースって知ってます？
ソース、ミープルは知ってますけどソースはわからないです。
ミープルソースっていう、
はい、
ですね、海外のその、うん、コマ売ってるサイト、
あ、はいはいはいはい、
コマがたくさん売ってるサイトがあるんですよ、
はいはいはいはい。
で、まあ、そこでもうすごい面白いコマがたくさんあって、それちょっと後で少し紹介しようかなと思うんですけど、
あ、
僕その緑好きが高じて、
はい、
買いました。
おこれ映像が出せないのが残念ですが、黄緑色、
ライムグリーンです。
出たライムグリーン。
よくある緑、ボドゲの緑は、うん、もうちょっとその濃ゆい緑なんですよね。
そうですね、はい、もう皆さんが頭に思い描いてる緑
です、
ね、ま
あ、わかります、はい、カルカソンヌとかにある緑です。
そうですね。
僕ですね、なんかこのライムグリーンってすごく好きで、
お、
ちょっと蛍光じゃないけど、
うん、
ね、なんか少し爽やかなね、そうそうそう、うん、で好きが高じてわざわざ買いました。だから自分でカルカソンヌやるときはこれ使おうと思って。
うん、あんまりないんですね。
そうそう、
確かに見ない。
でもね、すごい面白いんですよ。ミープルソースって興味ある方調べてみたらいいと思うんですけど、
はい、
日本でって言っても変だけど、その一般的なよくあるゲームに入ってるコマの色で見たことないようなのが結構あるんですよ。なんか見たことないような紫とか、
うん、
中にはゴールドとかありますよ。ちょっと良くないですか？
いいです。それあれ海外のサイトなんですよ、
ね。そうですそうです。
カタカナじゃ出ないですよね。
出ないかな。ちょっと分かんないです、やったことないから。
ソースのスペルを知りたいな。
まあ普通に知らあの出ます出ます、あのミープルソースって入れたら
カタカナ
どっかで出てきます。
はは、あ、うん、はい。
でですね、あの、まあ、そこでちょっと自分の気に入った色とかを、まあ、買って、これですね、意外と安いんですよ。海外からゲーム買うっつったら送料が問題になるっていう話よく出るんですけど、
はい、
コマだけだったらどんぐらいかな、うん、まあ1回500円とかで送料、
あ、送料が、
うん、送料500円ぐらいで買えた気がするんですよね、
うん、
重量にもよると思うんですけど、
うん、
なのでちょっと興味あるなとか、あの、私のそのマイカラーっていうのを常に使いたい、ちょっと人と違うのを使いたいっていう人は、
うん、
あの、ぜひ調べてみてください。あの、無理じゃない範囲で、通販で買えると思うので、
はい、
うん、何人かで買ったりすると割と安くなるんでね。
なるほどね。
もうちょっとミープルソースの話していいですか。
もちろん。
あの、またちょっと今度ゆっくり話そうかって言ってましたけど、あの、僕 TRPG とかも好きで、
はい、
あの、TRPG で使うコマいろいろ探したんですよ。
うん、
ほら、
お、これは何ですか。
クトゥルフ様の木ごまですね。
はい、
これが可愛いんですよね。あの、一般的なカルカソンヌのミープルと比べると一回り大きいぐらいのサイズなんですけど、
うん、
そのなんか、うん、ちゃんとミープルの形してるんですよ、足がね。
そうですね。
で、この大きさに、
うん、
クトゥルフ様を落とし込んでるっていう、
うんうん、
他にもあのファンタジーで使えそうなドワーフとか、
はい、
アーチャーとか、
うん、
ローグ、盗賊ですね、
うん、
とか魔法使いなんかもいますね。
お
で、やっぱり、個人的にはこういうのを使うと気分が上がるわけですよ。
確かに、
うん、なんか TRPG でもそうだし、何かのボドゲでも代わりに使ったりっていうこと可能だと思うんですけど、
うんうん、
なんかその何も絵が描いてないミープルよりもちょっとこの魔法使いの絵が描いてるとより気持ちが上がるというかね。
そうですね、
うん、なんかそういうとこあるんで、
うん、
ちょっと興味がある方はこのまたそのカスタムして遊ぶっていう部分で、
うん、
ぜひミープルソース見てもらえたらいいかなと思います。
はい、
なんかですね、あの、国内のどこだったかな、シャッツィさんだったかな、ちょっと僕も、ツイッターで拝見したんですけど、
はあ、
確か、国内 の, そのショップさんでこれを輸入して販売されてるとこもあるんですよ、うん、だから、まあ、運よく近所にそういうショップがあった方は、赴いて見てみたらいいかもしれないですね。
はい、
うん、はい、まあ、とりあえずコマの話でした。
うん、
こんなもんでいいですか、とりあえず。
はい、全然大丈夫ですよ、はい、私は。
でですね、まあ、ここまでが、とりあえずのプレイヤーコマの話なんですけど、
うん、
まあ、前回のその、なんだっけ、そのコンポーネントの回で、
うん、
ちょっと紹介しきれなかったもの、もちろん山ほどあるんで、
うん、
ちょっといくつかご紹介していっていいですかね。
はい。
またコンポーネントの回なんでね。
お願いします。
はい。じゃあ、ちょっと色つながりで、
うん、
まず一つ目が、
うん、
ドラゴンイヤー、
あ、
ドラゴンイヤー10周年記念版、
はいはいはい、
まあ、ドラゴンイヤーセブンティーンとかいう言われ方もしてるみたいですね。
あ、
元が2007年発売の、ステファン・フェルトさんの
出ました、
はい、2位から5人用の、そうですね、なんだろうな、まあ、なんかリソース管理ゲームで、その、ですね、中国で、なんかとにかくね、12ヶ月、1年間、
はい、
ひどいことしか起こらないっていうゲームですね。
そうですね、辰年の時にね。
そうです。
はい、
で、まあ、飢饉が起きてみたり、
うん、
王様からお金を取り立てられてみたり、でお金払えなかったら死ぬんですよね、
う
ん、
そうですね、
病気になってみたり、
うん、
花火大会があってみたり
これはいいやつですね
これはもう、これがでもしみるんですよね、
うん、
12月にあんだけ散々苦しんで最後に花火大会来た時のあのなんか、
う
ん、
そうですね、
ちょっと涙がこぼれるような感じ、
ね、
ちょっと話ずれましたけど、まあ、
う
ん、ドラゴンイヤーは、まあ、ゲーム自体すごくいいゲームなので、また今度ゆっくり話させていただければいいかなと思うんですけど、うん、
はい、
今回はコンポーネントの話、
うん、
ですね、これ全国の僕名前が平さんというんですけど、
はい、
全国の平さんに、
はい、
ぜひおすすめしたいドラゴンイヤーを遊ぶときは、
はい、
緑を使いなさいと。なぜか理由を言っていいですか。
どうぞ。
ですね、ドラゴンイヤー の、 そのゲームにおいて、うん、各プレイヤーに配られるカードがあるんですよね、
はい、
でそのカードの裏に、うん、あの 意味不明というか、まあ、その何か意味ありげな漢字一文字が刻印されてるんですよ、
うん、
なんか友とか、
うん
うん、なんかあと全部忘れたけど、うん、で緑についてるのが、うん、平なんですよ。
そうですね。平和の平だと思いますけど、ね、
多分そうですけど、もうでっかく一文字タイラーって書いてくれてるんで、
はい、
あステファン・フェルトさんやるじゃんみたいな。僕が緑好きって知ってて、
やっぱ偶然でしょうね。完全なるね。
まあ、あの中国語読みで言うとあのピンってやつですね。
あ、そうですね、
ピンフっていうあの麻雀のやつになりますけど、はい、まあ、あのそんだけです。ドラゴンイヤーのゲームに関してはまたいずれ話そうかなと思います、
はい、
とにかく全国の平さんは緑を選んでいただきたいということですね。
はい、
はい、ドラゴンイヤーでした、
うん、
続いてじゃあいくつか僕のそのなんていうかおすすめしたいときめくコンポーネントの話、
はい、
その2、
うん、
イシス&オシリス。
あ、出た。
やったことあります？
ないんですよ。
あ、ないんだ。
これタイトルで超気になってたんですけど。
そうなんだ。え、そんなにお尻が好き？
お尻じゃなくて。はい、どんなゲームですか？はい、
これですね、そう、あ、じゃあまず紹介しましょう。
はい、
2001年発表、
はい、
2人から4人用の、
はあ、
そうですね、なんかあのパズルゲームというか、まあ、陣取りパズル、
はあ、
記憶みたいな、
はあ、
あの割とね、そのテーマがよく分かんないパズルっぽいゲームなんですよ、
はあ、
で作者が僕の大好きなミヒャエル・シャハトさんです。
出ました。
はい、出ました、ミヒャエル・シャハトさん。
はい、
これ多分なんか見た目そんなにミヒャエル・シャハトっぽくないんだけど、
ああ
、びっくりするぐらいコマがでかいです。いきますよ。
はい、
ご覧ください。
はい、
なぜこんなにでかくしたということで。
本当だ。
でかい。あの厚みもだし、
大きさもだし、
大きさもだし、うん、何のでかさって言ったらいいのかな。立派ですよね、
うん、八角柱ですかね、これは。
そうですね、八角柱の、
うん、
プレイヤーコマがその各種入ってるんですけど、
はい、
まあ見たことないぐらいでかい、
うん、
なんか一個一個こんなに大きくする意味なかったんじゃないかっていうぐらいでかいんですよ。
確かに、
ただやっぱりこれあのこの存在感があるからこそなんかちょっといいんですよ、遊んでると。うん、まあ、あのゲーム的にもね結構ライトなパズルゲームで、まあ、じゃあ軽く紹介すると、
うん、
なんかあのボード上にですね、その自分の駒か、数字チップを配置していくんですよね、
はい、
でそのまあ、すごく簡単で、数字チップにマイナス4からプラス4までその数字があるんですけど、
うん、
自分の駒の周りに、
うん、
例えば緑の駒がこう真ん中に置いてます、うん、でその周りに、マイナス3とプラス2が隣接してたら、
うん、
それが両方点になるんですよ。
うん、
だから、これだと損してる。マイナス3とプラス2が隣接してたら、この緑のコマはマイナス1点食らってしまうと。
はいはいはい。
それをですね、裏返しでやるんですよ。
あ、
だからだんだん忘れていったりとか、
あ、なるほど、で
陣取りの要素もあって、
あ、
でまたこれあのシャハトさん の、 あの例 の、 あのジレンマってやつで、
うんうんうん、
自分の手番でできるのが色コマを置くか、
うん、
この数字チップを置くかなんですよね、
うん、二択なんだね。
しかも数字チップもめくりなので、結構程よく時間もね20分かかんないぐらいで遊べるんで。
あ、数字チップめくりなんだ。
そうです、
手札にあるんじゃなくて。
結構だからライトなんですよ。
あ、
うん、これねいいゲームですよ。あのまた気になった方はぜひ遊んでみてください。あの、
あ、
なんかエジプトがテーマになってて、
そうですね、
ボードの雰囲気もすごくいいのでね、
うん
うん、あとその見たことないぐらいでかいコマも見れます。
はい、
まあイシス&シリスでした。
はい、はい、ありがとうございます。
続いてもこれは名前だけ出しておきますけど、あのヒット・ザ・ロード1回ご紹介しましたね。
はいはい、
2016年発売のマーティン・ワレスさんの、
うん、
ゾンビゲー、僕がホットゲームで紹介した。
そうですね、
そうですよね、
うん、
まあ、この上なくホットだという話をしたんですけど、あの時見せましたよね、はい、ゾンビコマ
見ました。
はい、 あれ非常に珍しいですよね。
はい、いいですね。
やっぱ一定数ゾンビ好きっていると思うんで、
はい、
まあでもこのゲームは多分またゾンビゲームの回でも紹介すると思うんで。
あれからちょっと喋っていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
あれからやりました。
おー、やりました。
4人で。
あ、やってたやってた。
そして、死にました。4人でやって、僕一人死にました。
おー。
悔しかったから、最終局面、あ、それこそその時黄色の駒を使ってましたよ。
おー。
最終局面、他の人、プレイヤーのところに、ゾンビが何体のところで、ゾンビ1体俺の駒を蔓延させて、
はいはい、
死んだ俺がゾンビになって出てきたっていうね、見事殺されましたよね。
まあ情けってやつですね。
はい、
ゾンビのまま一生こう再会するよりはね、
うん、
人思いにずっ
と結構食べられなかったけどね。
それが優しさってやつです。
楽しかった。
でもゾンビコマって珍しいですよね。
そうですね。
手が前に出てるっていうゾンビっぽくね。まあまああれもちょっと興味ある方は一見の価値あるんで、
はい、
ぜひ見てみてください。
うん、
まあこれはもう軽くヒットザロードはまたそのうち話すと思いますんで。
はい。
はい。でもう一つこれも超軽いんですけど、
うん、
これ話す意味あんのかな、バザリ
ー。まあ、いやバザリーは、はい、
いいですか、
どうぞ。
いやただ今日僕が話す話はもう本当にしょうもなくて、
はあ、
一瞬で終わりますよ。1998年発売のもう名作認定間違いなしっていう交渉ゲームですね。
はい。
で、シュタウペさんの作品
です、ね、ラインハルト・シュタウペ。
はい。もうゲームはちょっと今日は紹介しません。
はい、
もうあえて1点だけ言います。
はい、
プレイヤーコマが形がいやらしいです。
それかい。
これでもうちで遊んだ人みんなそこをこう気になるみたいで。
宝石かと思ったら、それかい。そうだよ、今日木駒の話だから宝石じゃねえよな。
なんでこの形にしたのかなみたいな。ちょっとこれもうちょっとちゃんと調べてみればよかったな。なんであの形なんだろうっていう。まあ、こけしというんですかね。
そうですよね。
で、うちで遊んだ人みんなそのこけしを見てなんかみんなねニコって笑うんですよ。
いや俺はしてない。俺は連想してないよ。
ふふんみたいな。あ、そんだけです。気になる方はぜひ画像を調べてください。ちょっとこれ以上は放送できないんで。
はい、はい、そんなことないよ。
じゃあ最後にですね、
はい、
これちょっとそのうちでもまだあまりその遊ばれてないっていう意味で少しゆっくり紹介したいなと思ったのが、うん、
はい、
国産のゲームなんですけど、
はい、
チューリップバブル
来ました。これも気になってたんですよ。
ですね、
はい、
まあ、国産2015年発売の、3から5人で遊べる、うん、セリゲームです。
出ました。そうですよね、セリゲームです。
はい、ちょっと今日はこれをゆっくり紹介したいなと思って、グーノネさんっていうメーカー、まあ、サークルっていうのかな、はあ、方が作ってて、
うん、
ですね、小鳥ねえ子さんって読むのかな、うん、デザインがですねものすごく素敵なんですよね。
うん、
まず箱絵をご覧くださいということで、
はい、綺麗。
よく言われるのがその、うん、国産のインディーズのゲームっていうのは、
うん、
そのどうしてもその同人色が出てしまって、
うんうんうんうん、
これはもう良くも悪くもだと思うんですよ。
うん、
それがそのなんか結構可愛いデザインが割と多いですよね。
うん、そうですね。
うん、で、まあ、それが好きな方もいるし、なんかその古式ゆかしい、なんかユーロゲームの、
うん
うん、なんか由緒正しい古い絵が好きだっていうおじさんもいると思うんですよ。
うん、
でこのチューリップバブルのデザインは、
うん、
なんか僕が思うのはどちらにも所属してない気がするんですよね。
確かに、
まあ、どっちかといえばそのユーロの、
まあ、どちらかといえば
古めかしい雰囲気ではあるんですけど、
はい、
なんかそのよりそのシュッとしてるというか洗練された、うん、その美しい絵なんですよ。なんかバタ臭くないというか、
うん、
さっき話したユーロゲームの、その古い絵っていうのはなんか前絵本みたいなっていう話があったと思うんですけど、
うんうん、
まあ人によってはなんかね、やっぱさっきも言った通りその賛否両論あるんですよ。そのおじさんは好きだけど、これ聞いた話ですけど、やっぱその、例の夜行さん、
はい、
今風邪をひいてることで有名な。
そうですよ、お休みしてます。
夜行さんが、家族の息子さんがいらっしゃるんですよね。
はい、
家族にその昔っぽいデザインの箱のゲームと、
うん、
その最近っぽいその可愛いゲーム、 絵のゲームっていうのを見せた時に、うん、あの絶対その可愛い方を選ぶわって言われたとかで、やっぱその世代の格差とかもいろいろあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、ユーロの絵っていうのは、まあ、どっちかというとおじさん受けはするけど、
うん、
まあ、若い方には意外と響かない部分もあるのかなって思うんですけど、
うん、
僕が思うこのチューリップバルのデザインの素晴らしさって、
うん、
そのうーん古いものが好きな方にも、
うん、
ああ綺麗だねって思われるし、
うん、
その割とその若い感性を持ってる方から見ても、
うん、
あ、可愛い、おしゃれみたいな感じがあると思う。だからもう僕はまずチューリップバブルに関しては、
うん、
もうこのデザインの時点で結構もう勝利してるというか、
うん、
存在してる意味があると思うんですよね、
はい、
じゃあちょっと中身なんですけど、
はい、
ほら素晴らしいでしょ。
あらら、
あの木ごま、あ、これちょっと待ってよ、木なのかなんか木じゃなかった気もするけど、レジンだったかなこれ。まあまあいいや。これ、非常に美しいコマが入ってるんですよね。
はい。
これですね、僕が持ってるのは第2版だったかな、バージョン2って書いてますね。
これ、形、
はい、はい。形が、うん、チューリップの形をかたどった、チェスコマみたいなね。
そうですね。
チェスコマみたいな形の、
うん、
その上の方がチューリップの形になってるんですよね。
そうです、そうです。
で、それぞれが、
超おしゃれ。
赤、白、黄色で塗られてるんですけど、またこの色も、あ、そのビビッドな濃ゆい赤じゃなくてね、
そうですね、
非常におしゃれな、そのなんすかね、北欧の家具のようなね、これちょっとだからね、もったいないなと思って、もっともっとみんなに見てもらいたい。
これスタップマーカーですか。
そうです。で、このスタートプレイヤーマーカーも、
はい、
なんというか厚紙ではなくて、
うん、
これも立体コマがついてまして、
うん、
立体彫刻のチューリップが彫られてるんですよね。
そうですね、見た目的にはコイン、大きめのコインみたいな。
そうですね、
見た目ですね。
18ミリ、20ミリぐらいあるのかな、まあ、2センチ強ぐらいありそうですね。
そうですね、2センチ強ぐらいはある、
うんうん、でこれのデザインの良さっていうのは、
はい、
もはやそのユーロゲームを超えてると思うんですよね。
いやー、これ何、今やりたいんだけど急にやりたくなってきた。
すごくいいでしょう。で、はい、これなんかゲームシステム的にも僕はですね、うん、すごくこれ見るべきところがいろいろあるなと思って、
うん、
競りゲームなんですけど、
そうですね、
ですね、実は結構独特なシステムがいろいろ導入されてます。
へ
え。ですね、じゃあ少し紹介させてください。カードも非常に美しい、ほらいいでしょう。チューリップの銘柄がいっぱい書いてるんですよね。
なるほど。
ビリビフローラーとかユリザキ
ー、あ
ーパールん？パール何これパールット、
へーすごい、はい、本当だ。チューリップって言っても全然違う形が。
そうです。で、まあ、ちょっと僕もチューリップには詳しくないので、
うんうん、
名前見ても、まあ、特にブロークンチューリップって言われても何って感じなんですけど、
うん、
まあ、それぞれ色がいろいろあってみて、で種類がいろいろあってみてってなってるんですけど、
うん、
まあ、これを競るんですが、
はい、
ですね、これあれなんですよ、相場があるんですよ、
はい、
相場が上下するっていうシステムがあります。
へ
え。まあ、要するに市場があるんですよね、
うんうんうん、
チューリップ市場があって、
うん、
でそこにカードが入荷していきます、
うん、
チューリップが入荷していくってことですね、カードとして、うん、でそこにたくさん並んだものは、
うん、
あれこれどっちだったかなちょっとすいません、まあ、とにかくその並んだ数で、
うん、
相場が変動していくっていうことですね、
うん、
これすごく大事だぞ。どっちだったかな。まあ、とにかくその流行り廃りみたいなのがあるんですよ、
うん、
でなんかその相場が上がって、ああこれあったあった、一番枚数の多い色が、
うん、
相場が下がると、
うん、
うん、要するにレア度が下がってるってことです
ね。そうですね。
で、一番そこに並んでる枚数が少ないやつの色が、相場が上がって、
はい、
まあ、レアだからみんなが求めるっていうこと、うん、市場原理ですよね。
そうですね、う
ん、やっぱ思った通りでした。で、それをうまくその見ながら、
うん、
相場感を見ながらうまく買って売って、そのチューリップのそのカードを売り買いしていくんですよね、
うん
うん、で最終的に何を目指すかっていうと、
うん、
まあ、お金を貯めていくこともですし、うん、あのセットコレクションの要素もあるんですよ。
なるほど。
なんか赤と白と黄色を各1色、あ、各1枚ずつ揃えたらなんか酒場の店主が買い取ってくれるとか、なんかフレーバーも書いてますね。安くて賑やかな、花壇が欲しくてねとか書いてます。で、これをゲットするとなんかプラス10もらえたりとかね、なんかそんな感じで、そのなんか集めたものをセットコレクションうまくやれば、より効率よくそのお金が手に入っていくみたいな感じですね。
面白そう
でですね、あのちょっとこれの売りとして一つ言っておきたいのが、うん、あの競りがね面白いんですよ。
はい、そこです。
はい、やっぱり競りゲームなんで、うん、競りが面白くないとっていう感じだと思うんですけど、
うん、
まあこれはですね、ぐるぐる競りですね。
あ、
はい、でですね、最後まで残った方が宣言した金額を落札額と呼びます、
うん、はい、
でですね、この落札額と、うん、相場価格っていうのがあるんですよ。
あ、はい、
その色のチューリップの相場価格、うんうん、でその落札額と相場価格との差額っていうのがありますね、
はいはい、
でこの差額を分配するんですよ。
分配、
あのですね、その差額が例えばこういくらか5金とかあったとしますね、
はい、
でその5金を競りに参加したけど落札できなかったプレイヤ
ー
が受け取っていくんですよ。
へえ、
これちょっとなんかそれどういうことってちょっと思うんですけど、うん、これ要するに、うん、競りゲームでよくある俺実は欲しくないんだけど、
うん、
ちょっとあいつへの嫌がらせのために、うん、値段釣り上げちゃおうかなっていうプレイありますよね。
ありますね。
で降りられちゃってやめてみたいな、うん、その俺本当は買いたくないのにみたいなよくあるじゃないですか。
はい、
あれをすごく面白く落とし込んでると思うんですけど、
はい、
要するにだから、安く買わせるわけにはいかないってことで、じゃあ俺は競りに参加するぜってことですね、うん、で参加しといて、途中で降りてしまえば、
うん、
そのでしかも高く値段をつけさせて降りれば、
うんうん、
その高くつけた分相場価格よりも、プラスで差がついた分はその競り上げたその、競り落とせなかった人に分配されるんですよ、
うん、
これってちょっと考えてみたらなんかありそうでないシステムじゃないですか、うん、
かなりテクニックがいる。
そうそうそうそう、だから、うん、結構その競りゲームとしてもこのシステムっていうのはぜひ経験してもらいたい。
そうですね、ただ落としゃいいってもんじゃない。
そうそうそうそう、だからさっき言ったようにもう戦略として、うん、競り落とすつもりはないけど、
うん、
その差額分配狙いで競りに参加するっていう、
うん、
ほらよく見本市に来る、うん、なんかハンターハンターに出てくる値段上げる人みたいな、
は
あ、あいつは値段上げ専門の業者だみたいな知らないです。
覚えてない。
なんだ、まあそういうのがあるんですけど、そういうプレイでお金をちまちま稼ぐこともできるみたいな、
うん、
だからこのデザインの美しさ以外に、うん、そういうその競りの独特の要素もあるし、
うん、
まあ、さっき言った相場が上下するっていうところもあって結構独特のそのプレイ感を楽しめると思うんですよね。
そうですね、う
ん、でおすすめしたいのは割と3人からって書いてるんですけど、うん、これ結構プレイ人数が多い方が面白いです。
あ、そうですね、
さっきのその、そうです、競りの分配システムっていうのが人数多い方が盛り上がるんですよ、
う
ん、
そうですね、
なので、ぜひ4人か5人ぐらいで、
うん、
ちょっとその面白い競りっていうでこの美しいデザインっていうのを楽しんでもらえたらいいなと思って、
はい
はい、まあコンポーネントの話なんで、まあ、とにかくこのコンポーネントに関しては、うん、本当そのトップレベルの美しさだと思うので、
そうですね、
ぜひご覧ください。ぜひ女性とかね、
はい、
ゲームやったことない方にも刺さると思います、
うん、
はい、以上チューリップバブルでした。ぜひ遊んでみてください。
はい、ありがとうございました。
ということで、はい、僕からコンポーネントの話は以上です。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、うん、コンポーネントの回パート4、パート5とね、
そうですね、
今後もぜひ進めて、まあ、連載じゃないですけど、
そう、ずっと続いていくでしょうね、
やっていければと思います、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、コーナーいきますか。
はい、
はい、お知らせにホットゲームインマイヘッド、締めに誰かがホットゲームを紹介します。
イエーイ
今日は誰だ、俺だ。
イエーイ
今日私が持ってきましたゲームは、
はい、
ゾンカマ。
はい、
出ました、株式会社ケンビルさん、
はい、
これだから国産ですよね。
そうですね、はい、はい、
ゾンカマ、ゾンビに噛まれてブオーって書いてますね。これどういうゲームかと言いますと、まあ、はい、僕が大好きなカードゲームなんですよ、
はいはいはい、
そして、ですね、まあ、8歳以上からできて5分から15分で終わります、
うん、
3人から5人でやるゲームなんですが、
はいはい、
まず自分が手元に3枚カードを持っています、
はいはいはい、
で、あの麻雀のように山札からカード1枚引いて1枚捨てるっていうのを繰り返すんですね、
うんうんうん、
でその自分の手札3枚が同じ種類揃ったら、
はい、
あの好きなタイミングでパタッとね、静かにカードを倒すんですよ、
うんうんうん、
はい、そうすると他の人は誰かが自分のカードが揃ってなくても誰かがパタンと静かに倒したのを見つけたら自分もまた静かにパタンとカードを倒すんですよ、
うんうんうん、
そして最後まで残ってた人が負けですよっていうことで、
はい、
ゾンビに噛まれちゃうっていうゲームなんですね、
はいはいはいはい、
でそれで3回噛まれたら負けですよっていうゲームです、
うんうん、
はい、これ要はですね、なんていうんですかね、これだから普通にね、あのカードを引いてカードを捨ててって言って、でなおかつ相手の手元も集中してって見てたらそんなもん全然面白くないです。
そうですね、はいはい、
これは会話ゲーです。
はいはいはい、はい、
会話をして相手の注意力をそらしといて、
うん、
で、自分はこっそりとパタンと倒すという
、はいはいはいはい、
このゲームの一番面白いところは、
うん、
最後の一人がいつまでたっても倒さない、ね、っていう状況がこのゲームの一番面白いところですよね、はい、
みんなちょっとねクスクスし始めるん
ですよ、ね、そうそうそうそう、で会話が盛り上がってって
はいはい、はい、
え、なんでみんな笑ってんのってなるんだよね、最後の4人目がね。まあ4人だったら4人目が何何何ってなって、
はいはい、
で手元を見てようやくあーってなるんですよね。
素晴らしいですね、
うん、
ちょっと僕の思ういいところ言っていいですか。
お願いします。
あの今言ってた、
うん、
そのはだから要するに最後まで気づかなかった人、
うん、
っていうのは、
はい、
あのまあ、常にそうではないかもしれないですけど、
うん、
あの実は幸せな人で一番話に熱中してる人なんですよ。
あ、
だから例えば映画の話とかであ
の映画が良くてさだよねみたいに
でこう超熱く話しててもう目はその遠くを見てるんですよね。こう宇宙とかを見ながら話しててだから他の人はまあ、そのもうパタンと倒してるわけですけど、
うん、
その場で一番実は幸せな人はその話に熱中できてる人だっていう、だからこの負けても幸せ、
なるほど、
はい、
ああそういうことね、
という感じなので、はいはいはい、なんかその集まったメンツで、はい、そのやっぱ盛り上がれるメンツじゃない、その話題をぜひ探してほしいですね。前やったので言うとなんかあのコンビニのなんかおすすめのお菓子とか、
あ、はいはいはい、
コンビニ飯とか、
そうですね、それ盛り上がりますね、僕も大好きです、
うん、そうそうそう、とにかくやっぱなんか話あれゲームに集中しないぐらいの盛り上がりが欲しいんでね。
そうそうそう、うん、コンビニ利用しない人少ないですですもんね。
そうですね、
利用したことない人が少ないから、
うん、みんなやっぱ何かしらあるんですよ、あそこのおでんうまいとか、
そうそうそうそう、
あそこの唐揚げはうまいとか、
そうそうそうそうそう、
あとあのコンビニにしかないお菓子とかね。
そうですね、そうですね、うん、うん、なのでまあそういうあのなんていうんですかね、あのやっぱり僕おしゃべりが好きなので、
うんうんうん、
あのゲーム界のいいところはそのおしゃべりが苦手な人も好きな人も混ざって楽しめるっていうところが、
はいはい、 は
い、いいところだとは思うんですけど、
うん、
あのさらになんていうのゲームしながらおしゃべりできるって、
うん、
最高じゃないですか。
最高ですね。でその熱中したら熱中したでその人は幸せだっていう、
そうそうそうそうそう、
素晴らしい
ね、
うん、
はい、そしてなんかね、みんなゾンビに噛まれて幸せになればいいんじゃないですか。
これでもいいゲームですよね。
はい、
今で言うとすごろく屋さんからそっとお休みっていうタイトルで、
あ、はいはいはいはい、
まあ、ほぼ同じものも出てて、そっちはなんかキッズゲーム向けというか、
うんうんうん、
かわいいデザインで出てるので、
うん、
まあ、それぞれお好きなデザインで買われたらいいのかなと思います。どっちもかわいいですよね。
そうですね、うん、このゾンカマもかわいいですけども、
うんうんうん、
はい、 これもうね、はい、おすすめのゲームです。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、今日はもうこの辺で大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
まあ、いつもよりは短めですけどね、初期に比べたら
いや、まあでもこれぐらいがちょうどいいんじゃないですか、
ね、そうですね、はい、じゃあ終わっていきましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。